まずは、もう30年近くタクシーを走らせているベテラン運転手の A さんが、後にも先にもあんなに怖い目にあったのはあれだけだよ、と話してくれた。バブル絶頂期のその日、A さんは県外までタクシーで客を送り、上機嫌で帰路に着いた。たった一人の客を送るだけでその日のノルマは達成。そのお客も感じのいい人で、道中も全く苦ではなかった。深夜帯の仕事だったため、高速道路には後にも先にも車は走っていない。まるで自分だけの貸し切りだな、と A さんはつぶやき、気持ちよく車を走らせていた。最初は楽しんで飛ばしていたものの、だんだんと単調な光景に飽きてくる。眠気を覚まそうとラジオのスイッチを入れた。ザーッというノイズの奥で、何かがささやくような声がした。チャンネルを合わせようと何度かつまみをひねるが、一向にクリアな声は聞こえてこない。普通ここだと聞こえるんだけど、おかしいな。ひとしきりチャンネルと格闘したが、やがて A さんは諦めてラジオのスイッチを切った。朝食走ってきただけに、なんだか水を差された気分だった。高速道路の脇にはいくつも道路灯が並んでいる。ふっと前方にある道路灯に目が行った。道路灯の光合とした明かりに照らされて、その下に何か赤いものがあるのが分かった。え、あれ、人か。距離が近づくにつれて、それは赤いドレスを着ている女だと分かった。カクテルドレスというのか、地面に突き刺す長いスカートは下に行くにつれて大きく広がっている。うわ、気味悪いな。無視して通り過ぎることに決めたが、やはりなんとなく気になる。 A さんは車がその女とすれ違う瞬間、ちらりと女の方を見た。女は A さんを見ていた。直立不動で、身代に一つしないが、その女の目は見開かれ、A さんを凝視していた。おいおいおい、なんだよあれ。 A さんの背筋に冷たいものが走る。ルームミラーで後方を確認すると、女はまだ道路灯の明かりの中に立っていた。その姿が見えなくなって、 A さんはようやく息を吐き出した。ザザザザザザザという激しいノイズとともにラジオが入った。 A さんは叫んでハンドル操作を誤りそうになったが、合わせ立て直した。ま、いつで、ま、 A さんは必死でラジオのスイッチを叩くが、一向やむ気配がない。ま、は、いつでも、ま、は、もう半狂乱になりながら A さんはラジオのスイッチを叩いた。しかし A さんの願いも虚しく、ラジオノイズ音がじわじわと収まり、その代わり声がクリアに聞こえてくる。松はいつ、松は、アミンの松はだった。ただそれは普通の調子ではない。ただワンフレーズだけを狂ったように繰り返していた。松はいつまでも松は、松はいつまでも松は。うわぁ、耐えきれなかった A さんの口から絶叫が漏れた。同時にぐいっとハンドルが助手席側に回された。ハンドルをつかむ A さんの手とは別の手が助手席から伸びていた。高速道路脇の壁に突っ込む寸前に、A さんが見たものは、助手席に座って A さんをじっと見つめながら引きつった笑いを浮かべる赤いドレスの女だった。目を覚ましたら病院だった。壁に突っ込んだと、なんとか自分で車から這い出たのまでは覚えているけど、その先はさっぱり。話を終えた A さんが茶をすすって一息ついた。一体何だったんでしょうね、その女、と問う俺に対して。何だったかはわからないけど、車から這い出た時、 高速道路の壁の脇に花束が置いてあった。普通高速道路で事故が起きても喧嘩なんてできないと思うけど、あれは確かにあったんだよ。それで関係あるかはわからないけど、その花束、赤い包装紙に包んであった。事故の衝撃でか、それとももともとそうなっていたのかは知らないけれど、それが上下逆さまになっててさ。気を失う直前の A さんはそれを見て、まるで赤いドレスのようだと思ったそうだ。